さっきまで、
うん。
ちょうど、機械学習セミナーというか、
はい。
松江で、
へ
県の授業の、その発
え。はい。
表、1時間半してきて、
へえ。
ちょっと今日は疲れ気味ですね。
いやー、お疲れ様ですね。
なん
そ
で、
こ、前言ってたやつですね、
そうですね。はい。
ああ、
今
はい。
週、さっきまであって、それが松江でもう一つあと、出雲です。はい。まあ、その話も後で。
いや、あれですか。松江は暑いですか、今。
ああ、気温的にですか、それとも、機械
基本
学
的
習
に。
的に。
いや、
基本的に。
基本的に今日からすごい暑いなと思って、
ああ。
全国的に暑いって言ってたんですけ
はい。
ど、松江はどうかなと思いまして。
東京ほどにないにしても暑いですね。
暑いですか？
はい。まあ、5月のこの時期の気温ではなさそうですね。
そうですよね。
はい。
本当に暑いなって感じですね。
まあ、神楽の人たちは、家にいれば、はい、暑さも感じず。
早速、教科学習の話に行きますか。
まあ、引き続き、5000兆円を稼ぐために
5000
目指
兆
して
円を。
ますね。はい。
へえ。
で、まあ、先週からのアップデート事項としては、
はい。
まあ、最初はやっぱりまあ簡単なロジックというか、まあ、基本的なロジックで DQN っていう教科学習のロジックがあったんですけど、
はい。
まあ、それをレインボーっていうロジックに変えましたと。
なるほど、レイン
で、
ボー。
まあ、それも変わらず価値ベースのアルゴリズムって呼ばれる分類されるやつで、あんまり自分も今勉強中なんで間違ったことを言ってるかもしれないですけど、まあ価値ベースと方策ベースっていう、まあ、2種類、あとモデルベースっていうのがあるのかな。で、価値ベースみたいのは、とにかくその将来的な利益をもらえるためにどう動くかみたいのを結構 GPU ガツガツ使ってやるっていう感じなんですけど、もう一つのその方策ベースの方は、なんかリアルタイムロボットの教科学習とかに向いてるらしくて、結局ロボットとかを動かすときにそんないちいち GPU 使って処理してたら、もう全然そのロボットとして、例えば歩くロボットだったらそんなこといちいちやってたら倒れちゃうんで、やっぱりそこら辺はもうどんどん早く早く次の行動を選びたいと。っていうのと、価値ベースはまあちゃんと GPU でがっしりというか計算して、ちゃんと将来的なその利益、ベネフィットを、まあしっかり報酬ですね。報酬をもらえるような行動をするようにみたいな、そういうロジックで、で、そのチェイナー RL で使える中で一番まあ最新のというか論文的には一番新しめなのがそのレインボーってやつで、レインボーも何て言うかスタッキングですね。早い話が。なんかいろんなそういう DQN とか、他の DQN みたいなのをまとめてやると、まあなんかいろいろ都合がいいというか。
それで、なんかその、スタッキング的にまとめてるのに早いってことなんですか？
レインボーは早くないですね。方策ベースのロジックはまた別で、そのレインボーはその価値ベースっていう方のアルゴリズムなんで、こっちはがっつりその GPU で計算する方ですね。
なるほど、なる
はい。
ほど。
だから囲碁とかの考えというか、まあ、はい。アルファ5みたいな方に近いってことなのかな。
ほう。
はい。だからもう、他にもそういうロボット向けのとかもリアルタイムで処理したい、そういう高速に動きやすいとかいうのもやっぱ特徴としてあって、で、今回は別にその、まあ一応高頻度取引はしたいですけど、1分ぐらいでまあ取引はしたい、まあできるんで、それくらいの計算ぐらいだったら、まあそっちの価値ベースのレインボーでも問題ないだろうっていうことで、まあちょっとその GPU 使ったがっつりめのやつのを採用してますね。で、やっぱりその、まあ、複数のものを動かしたりするんで、やっぱりレイヤーというか増えたり、そういう どんどん、うん、あの GPU のメモリを使うようになってきてて、
うん、
それでなんか学習が始まると GPU がメモリ
を、うん、
なんか超えたよみたいなエラーで止まったりしてて、
うんうんうん、
今まであんまり意識してなかったんですけど、
はい、
うん、まあ、あんまりそういうレイヤーが増えすぎたりするとこうなるんだなっていうので、ちょっと今、うん、あのそういう、なるべくレイヤー数を低くするけど、やっぱり画質というか、あの、ある程度、あの、チャートの、その、表示の長さは、なるべく長くしたいとか、なんか、そこら辺の、
うん、
なんだろう、どっちを取るかみたいなのを考えたりしてますね。
はあ、なるほど。
うん。で、まあ、カレーちゃんもなんか、そういう機械学習系で GPU 使ってて、そういう Xseed というか、
うん。
なんかそういう GPU がオーバーしたみたいなのってあります？
そうですね、メモリがね、うん、メモリのなんだかのエラーっていうのは、
はい、
ケラスでバッチサイズを大きくするとよく、うん、よくというか結構出るんで、
はい
はい、その時それを経験したぐらいですかね、
うん、
なんでまあバッチサイズをね、大きい、まあ、エラー出たら下げるっていう感じで、はい、まあ、調整はしてますけど、
うん
うん、って感じですね。本さんの場合はどんな感じ、何、あれ、そこチェイナーですもんね。チェイナー使って。そうですね、
チェイナーで、結局、だからバッチサイズを減らすとかもありますし、
うん、
まあ、そこでレイヤーの、まあ、
層を
取ってみるとか、あと、結局画像処理なんで、うん、それで、
うん、
プーリング層みたいなので、うん、まあ、画質の画素数ですね。画素数によってそのレイヤーの大きさも変わるんで、
うん、
だから画素数を下げたりだとかで調整しますね。
うん、そうですよね。それでね、そんなあの処理 しなきゃいけないスピードはなんか決まってそうなので、
うん、
あんまりバッチサイズ下げてゆっくり処理するようになっちゃ多分いけないんですよね。
はい、まあ、学習の段階だったら別に、まあ、そこまで、まあ、長時間回してれば
いい。学習を、そっか、リアルタイムにするわけじゃないからいいの。
はい。まあ、そこまではっていう感じですね。
うん、
まあ、その代わり、なんか、めんどくさいというか、時間が多くかかる、う
ん。はいはい。
だけですかね。
うん。
はい、で、まあ、そういう学習を回してみてて、
うん。
どうもか、あの、化学習が起きてるっぽいなっていうグラフが出たんですね。
うん、
まあ、とりあえず、その、ちゃんとバリデーションデータというか、テストデータみたいなのも準備して、その、
うん、
一部のデータでも、そのエージェントを動かしてみて、
うん、
それで、どれくらいの勝率になるかみたいのをプロットしてみたんですけど、
ほう。
うん、まあ、その、青色のがトレインの、
うん、
トレーニングデータですね。で、まあ、それはちゃんと、
うん、
なんか、徐々に、成功が高まっているというか、勝率がどんどん上がっていきますよと。
なるほど。
それに対して未知のデータであるテストの勝率は結構、うん、まあ、50% なったりいかなかったりで、まあ、それはだからただ単にこうダーツを投げてるような、
うん、はいはい、
ただ単にその2分の1ぐらいな感じになんかあの超えたり下がったりみたいな、うん、
そうですね、かなり。
はい、
うん。
だからまだあんまりその化学習っぽい動きなんで、
うん、
で、今やろうとするのはただ単にまあデータ数増やしたらどうなるかなをちょっと今確認してる段階ですね。
うんうん、
まあ、そのもしかしたらもうちょっとシンプルなものに、
うん、
あの、モデルをシンプルなものにするとかあると思うんですけど、うん、まあとりあえずはデータはいくらでも、ある意味こう、うん、しかも1分単位で今学習、あの1分単位のそのロウソク足で学習してるんで、
はい、
まあ、データ増やそうと思えばいくらでも増やせられるんで、
うん、
うん、まあ、それどっち、まあとりあえず増やして化学習が治るんだったらいいかなって思って。
そうですね、これでそうですよね、トレイン並みに学習というか、
うん、
精度が出れば、
はい、まあ、けどちゃんと見る感じだとそういうトレインではあの学習はうまく進んでるみたいなんで、
うん
うん、まあ、ちゃんとうまくいけば取引もできるのかなっていう感じですね、
う
ん、今の
ところ。そうですね、できそうですね、
うん、
そうか、そう、あとはそうですね、バリデーションというか、
はい、
うん、半可性能的なのが。
そうですね。課題、まあ、そこら辺、それこそまあ重要ですからね。
うん。
はい。で、まあ、引き続き似たような話題で、ちょうどコメントが飛んできた僕で。
はい。
はい。
そうですね。何でしたっけ、はい、これが。レゴンさんのチャートのやつに似てますという
やつで、あのテッククランチのアルパカっていうサービスですね、はい、に話題について、アルパカも私も以前からは一応認識はしてて、
認識はそこあったんですね、
はい、まあやっぱりそこら辺の興味はもともとあったぐらいで、まあ、あのハマったのは本当最近なんですけど、もともとそういう投資とかは好きだったんで、そこら辺のは一応追ってたりしてて、でちょうどこの前のチェイナーミートアップでも確か結構メインの運営側の人でアルパカの人だったかな、う
ん、あ、そうなんですね。
確かそんな気がしてますね。ちょっとあやふやですけど、うん、けどその時には別にそこまで自動売買あのやろうっていう感じじゃなかった、うん、特にあの話もしなかったんですけど、
はい、
まあ、なんか話しとけばよかったなって今思えば。
お
で、このアルパカっていうサービスは多分今、うん、日本だとできないはずですね。
うん、
っていうのも、なんか結構アメリカ寄りのかなりサービス展開してるっぽくて。
あ、まあ、そういう、あれなんですね。サービス展開するような感じの。
そうですね。まあ、どういうものか、サービスかっていうと、
うん、
自分が以前触ったときは、まあ、同じように株価のチャートがあります。
はい、はい。
で、あなたが上がると思うところを囲ってくださいみたいな、
うん、
っていう UI になってて、それで普通、うんうん、このタイミングだと上がるよね、このタイミングだと上がるよね、うん、みたいなのをどんどんこうクリップ、あの画像で、あのこの範囲みたいなのをどんどん指定していくと、
は
い、それを、機械学習でその画像から、じゃあこういうグラフの傾向、うん、チャートの傾向があるときには、これは買いシグナルですね、みたいなので、それでボットが作れて、自動売買ができるみたいなサービスだったと自分が触った時は思ってて、うん、でそれで今だとそれが確か、うん、日本株には対応してなくて、
うん、
アメリカの株と FX も対応してんのかな、はい、そこら辺が一応なんかニュース記事では対応してたってなってるけど、今触ろうとすると触れないみたいな状態で、
うんうん、
でビジネス的には投資とかも受けてて、アメリカにそういうサービス展開しているみたいな感じに見えますね。
へえ、
まあ、あのそういうふうにた、あのけど開発は日本でやってて、そういうチェイナーミートアップとかにも多分人いるんで、
うん、
で、あれですね、ウォンテッドリーとかであの話聞きたいとかも募集してるんで、まあ、興味がある人は見るといいんじゃないですかね。
ほう、
はい、うん、で、あの、まあ、そのチャートのやつに似てますっていうのも、あれも確かに、うん、あの、その画像を使って、画像形式ですね、うん。で、チャートで、その買いシグナル、売りシグナルを作るっていうやつで、確かに似てるんですけど、うん、自分が、まあ、今チャレンジしてるのは、その、結局、買いシグナル、売りシグナルだけじゃなく、
うん、
自分がどのポジションを所有してるかっていう情報もうまく混ぜて、
うん、
で学習するっていうところをまあ今やってまして、っていうのと、あと結局アルパカ自体もあの海外展開なんで、日本のそういうあの市場だとまだ使えないはずなんで、まあ、そこら辺でちゃんと自分で触れるっていうところで、まあそこら辺を作ってるというか、まあ個人のプロジェクトですけどね、はい、
うん、
っていう感じですね。
ほう、なるほど、
はい、
いや、そっか、面白いですね。アルパカも面白いですね、なんかね。
うん。まあ、それで多分、チェイナーミートアップとかにも出てるんで、うん、そこ多分、やってるのもチェイナー系使ってる気がするんですけど、そこはどうなのかは分かんないですね。
うん、どうなんでしょうね。
はい、
うん。
うん、まあ、そこも、ディープラーニング系使ってそういう予測しようとか、あとは普通にもうちょっと未来予測ですね、タイムシリーズ的な、うん、はい、そっちもやってるみたいで、
うん、
あんまり結局日本で使える環境はあんまないんで、そこまで情報が入ってこないというか、
そっか、このあれか、ワンテッドリーがあるぐらいで、あとは、そうですね、まあ情報はなさそうです
まあ、自分もけどやってることはかなり近いんで、もしかしたら1年後にはアルパカの人になってるかもしれないで
面白いですね。ある。
もうこれも結局2015年ぐらいから出ているやつなんで、それなりにサービスとしては長いですね。
そうですね。結構、あれですね。資本金とか、あれですね。大きな会社、
投
今
資
なっ
受
て
け
るん
て、
ですね。投資を受けて。
あ、けどやっぱり投資とかになると、まあ日本市場を狙うよりも海外というかアメリカやった方がやっぱいいんでしょうね、多分。まあそこら
そう、
辺で、
確かに。
ビジネス的にも、まあやり方としては間違ってないと思いますし。それで、なんだっけな、確かそういう、こういうその売り買いのシグナルのロジックを売買できる形にもしてんのかな。そういうふうにすると自分で作ったロジックを他人に使ってもらって収益が上がるとか、そういうふうにも確かできた気がしますが、それで基本的にはやっぱりそういうテクニカルチャートというか、どっちかというと短期売買向けですね。あんま長期向けにこういうふうに予想してっていうよりは、もうやっぱりまあ AI の強みというか、すぐ
そう、なる
分
ほ
析
ど、
し
そう
て、
ですね、
これ
確か
は
に。
上がる下がる判断して、なるべく人のそういう感情を排除してみたいな、そういう感じの売買ができるっぽいですね。
いいっすね、レモンさんのも。面白そうですね、この。
まあ
毎週
形に、
進捗があって、そうですね、形が、ね、結構すぐというか、まあ、結構時間かかったのかもしれないですけど、ね、できるもんですね、こうやって。
そうですね。
デー
やっぱり
タ。
そこはかなり、まあ、先週も話しましたけど、プラットフォームがしっかりしてるっていうので、またこれも後で話すんですけど、ギャンをやろうとしたら、全然そういうプラットフォームは揃ってなくて、どうしようかなって、まあ、それも後でしますかね。ということで、どうしますか。もう今週のチップスに、次
そう
ので 話
す
題。
ね。一応、またということで、今週のチップスということで、私がなんか今日からかな、昨日からか、Google の、クラウド GCP ですね、を、まあ、使ってて、結構今までめんどくさいかなと思って、まあ、使わずに、手元の PC とか、カーネルでカグルやってきたんですけど、まあ、ちょっと今のコンペが特徴を作るのがきつ、あの、時間がかかりすぎてきつくなったので、まあ、GCP 使って、まあ初めて使ってみたんですけど、スクラップボックスだったら、まあ、キータの記事を、まあ、見ながらやったら、まあ、とっても簡単で、まあ、意外にこんな簡単にすぐ使えんだなと思って、まあ、本当この記事のコードをコピペしてったら、まあ、すぐ使えたみたいな感じで、まあ、すごい、あの、おすす、あの、なんですか、計算の資源が欲しい場合は、おすすめですね。
なんか全然関係ない話なんですけど、いや、この今聞いた記事見てたら、ちょうどこの書いてるヒロさんもなんか大悟の動画見てるっぽいですね。なんか途中でメンションが。
どこ見たんですか？そうなんですか？
VP、ファイアウォール設定あたりの画像に大悟の通知が来てます
おー。すごいですね。あ、本当だ。すごいですね。これピンポイントというか、あれですね。確かに。
ざっと見てた
全
ら。
然気づけませんでした。そうそう、これスクリーンショットがすごい充実した記事で、まあ、ここをクリックすればいいんだな、とかまでわかりやすかったんで、今回私は Jupyter 使わなかったんで、Jupyter のところを飛ばしてたら、本当に簡単に、設定が終わっちゃって、それで、あの、こ、こう、えっと、自分のいつも使ってるコードをアップロードして、それで普通に動かせば、特徴をさ、えー、作り始めれたっていう、すごい簡単だったというので、そうですね、Kaggle API も本当にいいですね。データランドードして、もう、コードを、アップロードすればすぐ使えたというので、まあもう、 今後のコンペでも、まあ、使っていきたいなっていう感じだったので、うん、はい。
それは、なんかどういう感じに使う感じですか、はい、そのモデルができたらもう終わりにしちゃうみたいな、そういう立ち上げて、そこの使うときだけみたいな、そういう。
ああ、そうですね。立ち上げて、その特徴をピックルで吐き出して、
はい。
で、ピックルで吐き出した今はもうそれで終わって、
うん、
で、後でそのピックルファイルをローカルに落としてきて、
うん、
学習とか自体はまだ今ローカルでやってるんで、使い方としてはその、うん、特徴量を作ってるだけですね。
なるほど。
GCP では、はい。
大体値段はどれくらいの予算なんですか？ 1 回その回すというか。
1回回すので、今でいくらだっけな、1時間で、私が今やってるので、1時間で20円とかじゃなかったでしたっけね。うん、
けど、まあ、最初に登録すると、無料枠とかもありますしね。
そうですね。無料枠とかも、今3万円の無料枠がもらえて、
うん、
で、そうですね、今作ってる特徴が多分6時間ぐらいかかるやつとかだったんで、
うん、
まあ1回回して100何十円ですか、
はい、
ぐらいかかってる感じですね、
うん、
まあ GPU とか使ってない CPU だけのやつなんで、はい、そんなに値段も高くなくて、
はい、
まあそんなにまあ全然大まあそう無料枠なんでまあどっちでも大丈夫なんですけど、うん、
はい、GCP の場合はなんかその値段の値動きがするみたいな感じのもありましたっけ、はい、インスタンスによっては
インスタンス
になんか AWS だと確かその、
うん、
使われてる状況によってその能力は変わってくるけどなんかその需要によってその値段が上がり下がりするみたいな、うん
GCP はどうなんでしょうね。なんか、サーバーのリージョンによって、ちょっとだけ値段が変わってるったりして、
はい、
であと、そこの、リージョンごとに、値段のアップダウンがあるのか、ちょっと分かんないですね。
うん。
そうですね、ちょっと面倒く、なんだっけ、アナコンダ入れてとかって面倒くさかったんですけど、まあね、Docker とかは本当、用意しとくと多分すごい便利なんだろうなと思って。
ま、うん、あそうっぽいですね。うまく、ね、はい、Docker でも最初からその環境ができてれば。
できてれば本当すぐ使い始められますもんね。
うん。それで本当いらなくなったらすぐまた消して。
うん。うん、そうですよね。うん、なので、ちょっと、次は、次使うとき、次のコンペではね、どっかにも、
挑戦
ね、挑戦すれば、本当にすぐ、いつでも、
うん、
もう、本当、あれですね、今割と家の自宅の PC、まあ、自宅の PC でも SSH できるんで、まあ、ある意味どこでもいけるんですけど、うん、これで GCP があれば、さらにどこからでも、まあ、カグルができるようになるんで、
うん、
まあ、非常にいいなって感じですね。これ、はい、これのね、スキルを身につければ。
うん、
はい。
ですね。
うん。
なるほど。そのストレージ的なものは、
うん。
なんだ、追加でとかは特に。
そうですね。ストレージ的なものは、あれですね、GCP のですね、
はい。うん。はい。
そうですね、GCP のストレージは、なんだっけ、ストレージになんか入れてますね。
うん。まあ、直接その立ち上げたインスタンスの中に。
うん。インスタンスのその別に、はい、なんかストレージっていうのが、その別にあって、はい、そこの一箇所に上げとけば、
うん、
全部その、立ち上げたインスタンスの方に全部マウントできるんですね。同じ一箇所のやつを。
なるほど。
なので、そこにどんどん吐き出していけば、はい、まあ、一箇所に、まあ、溜まっていくっていうのと、うん、このストレージ自体は、まあ、すごい安いので、
うん、
ちょっといくらぐらいか忘れたんですけど、まあ、本当に多分安くて、はい、まあ、お金的には多分問題ない感じなんですよね。
うん、
なんで、まあ、そこに、まあ、どんどん、なんで一回そのでカグルの API でダウンロードして、
うん、
しとけばもうそれはダウンロードし直さなくても、まあ、立ち上げたインスタンスから、マウントしちゃえば、
はい、
もう何回でも使い回せるので、
うん、
そこら辺もすごい便利だなって思いましたね。
う なるほど。
うん。もうちょっと早くやっとけばよかったですね。結構、計算がきついコンペもこれまであって、
うん、
あ結構、時間、待って対応してたんですけど、
はい、
まあ、うん、これ言うのを、ね、使えるようになっていけば、本当、
うん、
瞬間的なあの計算能力が手に入るんで。
うんまあ、使いどころというか、はい、
そうですね、使いどころ、コンペ終盤とか、本当、使いどころかもしれないですね。うん、
はいはい。
うん、
なるほど。どうなんですかね、基本的に GCP なのか AWS なのか Azure なのか。
なんかやっぱ GCP の、うん、あの、まあ、GCP 自体も安いですし、
はい、
あと何でしたっけ、あのプリエンティブだかってあの安いやつが、
うん、
あのいつインスタンスが落ちてもいいけど、うんまあ、値段も安いですよっていうのが、うんまあ、それの両方、まあ、それ、GCP 自体が安いのと、それを使ってさらに安いので、
うん、
GCP 使われている方が周りは多いですね。そうですね。レゴンさんももしかしたらあれですよね。今はあれですよね。この強化学習の、あの、学習自体は全部あれですよね。ローカルでやってるんですよね。
そうですね。一回けど、あの、コラボレイトリーでも試そうとして、
はいはいはいはい、
なんかその話はしてなかったですね。けど失敗して、
うん、
っていうのも、めんどくさかったところが、
はい、
このチャートを書き出すってところで、
うん、
今、その、ろうそくチャートって呼ばれるフォーマットというか、そのチャートを吐き出せる。
うん、
それで元のデータが、その、1分ごと、そのタイムシリーズごとの、まあ、始まった値段と終わった値段と高値と、一番低い値段が、まあ、4つ、あとボリュームか、で取引量があったかの、それ の, あのデータフレームを渡して、うん、そのチャートができるっていうライブラリーが、今対応してる、ちゃんとメンテもされているのだと、プロットリーか、あとボケですね。
うんうんうんはいはい、
2種類しかなくて、
うん、
でどっちも、JS で動いて、あの描画してる系なんですよね、ライブラリー的には。
ああそうなんですね。
もっともっとがそういうプロットリーとかも JS で描画して、そのグラフをリアルタイムで動かせるよみたいなところが結構、まあ、強みで、うん、で、はい、それをあのピングとか画像ファイルに変換するときって、
はい、
そういう系のライブラリーってどうやってるかっていうと、
うん、
あの自分で仮のウェブブラウザーみたいなのを立ち上げて、そこに描画してそれを画像変換するみたいなことをやってるんですよ。
はい。
で、プロットリーだとオルカっていうやつで、うん、っていうのを使ってて、
うん、
で、あっちのボケだとセレニウムとかかなを使ってて、なんでブラウザー、そのブラウザを仮想ブラウザーみたいなの立ち上げて描画して、それを、うんはい、あの画像にするっていうやってて、それがインストールを
うん
そのコラボレイトリーに環境にやろうとすると、そこら辺があんまりうまく動いてくれなくてですね、
うんうんうん、
なんでそこら辺が結構辛い感じなんですよね。しかも描画は毎回その自分の今のロジックだと毎回その描画するっていう必要はあるんで、
うん、
そこら辺がうまく揃わないとなかなかそのうまくいかなくてですね、うん、なんで今のところで結局そういう系のライブラリを入れるってなると、やっぱりそう最初からあのディスプレイがあるとか、なんかそういう縛りとかもあったりもするんで、
はいうん、なるほど、
はい、そこら辺でとりあえずコラボレイトリーではできなくて、
うん、
でもしかしたら他のちゃんとインスタンス作ってあのやるのであればいけるかもしれないですけど、うん、まだそっちは試してないですね。
はい、
それで今はローカルで GPU、
うん、
ローカルの GPU 使ってっていう感じでやってますね。
うん、なるほど、
うん。もうちょっとそこら辺も効率化とかそういう、なんか、しかもこの PC もこういうふうに、ポッドキャストとかで配信用にも使うんで、はいまあ、できればそういう距離みたいのは別のところに移したいなっていうのもあるんで。
そうですね、確かにそこ専用のマシンなのか、 確かに。クラウドに用意するのかで。
はい、なんで、もうちょっとちゃんと動くようになって、うん、これでいいなってなったら、そのちょっと外部の、そういうインスタンスとかも考えますか。
うん、はいはい、
うん。っていう感じで今、その外部環境へ移すのは挫折中ですね。
うん。うん、じゃあ、はい、次の話題としては、どれいきますか。
まあ、上から順にで。
上から、はい。
で、まあ、最初に話した通り、今週と来週でそのプラットフォームを調査したやつの、うん、まあ、発表みたいなイベントを、松江と出雲で、
うんうん、
あの島根県のその県の事業のところと組んでやってるんですけど、はい、まあ、今日も発表してきて、
うん、
で、まあ、発表の内容としてはその調べたプラットフォームが、まあ、こういうプロジェクトで使いやすいんじゃないかみたいなのと、うん、と、まあ、せっかくなんで、そこで実際に、やってみましょうってことで、デモンストレーションを前でやるんですけど、
ほう、
それ用に今回準備したのが、この前、5月の最初の方に、マイクロソフトがそのまたブロックベースのサービスを、うん、展開して、
はい。
たんで、まあ、それで、やるのと、あと、何回か登場している、ラディックっていう、ウーバーのライブラリーですね。
はい、はい。
を2つ使って、もうカグルの、タイタニックの予想を、うん、コードを書かずにサブミットまでするっていうのを目標にやってまして、うん、はい、
もうそれはあれですか、今日されてきたってことですか、そのデモンストレーション。はい、
なんとか無事、
うん、
サブミットも両方できて。
はい、
はい、しかも全部コードを書かないんで、ちゃんと出力ファイルを、だからカグルのサブミット形式に揃えないといけないんで、
うん、
そこら辺をそういうブロック使って、ここはここをセレクトでこのカラムだけ取ってきて、このカラムはリネームしてみたいなのも全部ブロック上でやって、最後にエクスポートで CSV の形にして、はい、じゃあもうこれをあとはサブミットするだけですみたいな。
そんなことまでできるんですね。その出力形式の指定とか。
一応 CSV とあと何かしらは対応してたり、あとはもう自分で本当にそういうデータフレームは触れるんで、
うん、
そのカラム の, 順番入れ替えたりとか名前を変更したりみたいのも一応機能としてはあるんで、それを組み合わせて、ほんでブロックで組み合わせて、はい、だから学習済みの予測したデータをさらに、ゴニョゴニョしてみたいなのを、まあ、実際にリアルタイムで構築しながら
や
っていくっていう内容でしたね。
はい、うん、
で、大体全体で90分ぐらいに収まった感じですね。
うん、
まあ、ちょうどその最近のそのマイクロソフトのそのビジュアルでブロックで機械学習できるっていうのが、以前もあったんですよ。その同じような仕組みというかサービスが。
うん、
その時よりも結構なんか動作が遅くなってですね。なんか以前はそのまま、はい、はい、実行するってやったらもう勝手に動いてくれたんですよ。うん、もうそういう処理が始まってみたいな。
はい。
けど新しいバージョンだと、いちいちインスタンスを自分で設定したり、新しく作り直して、そのインスタンスで動かすみたいなことをするんで、
はい。
前は普通に実行するってやったら、特に何も選択もせず、3、4分かな、もう1、2分で早かったらもう1回処理が終わるっていう状態だったんですけど、なんか今のバージョンだと1回実行するってやったら、まあ、最低でも10分くらいかかるんですね。
へえ。
そのモデル作ってとか、
ま、ほう、
はい、でけど、まあモデルもなんかいろいろ選べるようになってて、そのデシジョンブースティングのライブラリー使うのか、それともニューラルネットワーク系のを使うのかみたいな、いろいろ選べて、そのブロックで。で、それを入れて、はい、で、結局10分ぐらい待ち時間があるうちに、そのラディックで、ローカルでターミナルで、
おお、なるほど。
実行しつつみたいなのをやったら、うまいこと、なんか、ちょうどラディックの作業中にそっちのマイクロソフトのが終わって、とか。
へぇ、
じゃあまた、回すんで今度はラディックに戻ってみたいなのをやってたら、まああんまり、なんだろう、そういう止まることなく、
うん、
はい、できましたね。
へぇ、
で、
そうなんですね。
マイクロソフトので、そのカグルのタイタニッ ックやったらスコアが一応 0.77 ぐらいだったかな。はい、特にそういう、うん、あの指定とかしてなくても。
はい。
はい、まあだからまあまあの結果ですねっていう感じで。
そうなんです。マイクロソフトのやつはもうあのデータをそのまま入れて、
そうですね、 CSV のテストデータ、トレインデータみたいのを2つ入れて、うん、トレインデータの方はもうその学習の方に回して、うん、それでテストデータはその予測用にですね、うん、組んで、それでやるとその予測データがそのデータフレームとして出力されて、それをカグルのフォーマットに合わすように変形してっていう流れですね。
うんうん、へえ。そうなんですよ。なんか便利というか。
うん。なんでまあそこら辺は本当に、まあけどある程度そこら辺のやっぱり機械学習を知ってないと、
うん、
その、なんだろう、ブースティングみたいな、なんかそういう感じにはなるんで、だから非エンジニアってよりは、まあ、もうちょっとその、あの機械学習わかるけど、なんかコード書くのめんどくさいな、みたいな感じの、うん、最初に Mock 作りたいな、ぐらいなところで、あのマイクロソフトの、あのビジュアルのブロック組むやつは使ってもいいのかなっていう気はしてますね。
うん、そうですね。なんか、ちょっとだけ勉強したい人とかだったら、
うん、
ちょうどいいかもしれないですね。もしかしたら。
は
い、
だから本当にカグルでガチガチのそういうスコア上げるんだったら、うん、まあ、本で書く必要はありますけど。
うんうん、
っていうところですかね。はい、まあそこら辺を、まあその、松江市内というか、まあそういう事業をやってる人たちに、はい、
うん、
実際にこういうふうに使いますよみたいなのを紹介するっていうセミナーですね。
なるほど、
はい。
どうでしょう、反応というか、来た方の反応は。
まあなぜか松江市だと、
うん、
なんか VR 関連の人も来てたりだとか、
はいはい。
あと、学生さんも何人かいらっしゃいましたね。
うん、
まあ、その人たちも VR の。
VR の
か。あの、VR の、その一緒にハッカソンとかやってた人たちなんですけど。
はい。
うん。あとは普通に、松江市でそういう事業やってる人とかもいらっしゃって。うん、
はい。
うん、まあ、個人、自分的には、まあ、それなりに話したいことは話せたかなって感じで。
うん、
はい、まあ、あとはアンケート結果次第ですね。
ああ、アンケートも取ったんです。
まあ、あの、県の事業なんで、そこら辺はちゃんと、
うんうん、
多分やってるっぽいですね。自分はあんまり運営というか発表だけして、あれでしたけど、
うん。うん。はい。なるほど。
っていう感じですね。で、まあ、まあ、その話の流れで、
うん、
あの、パワポを作んないといけないということで、パワポ、プレゼンテーションですね。
あ、そのプレゼンテーションするときにってことですね。はい、はい、はい。
で、そこで、なんか最近の、オフィス、
うん。
とか、
はい。
の、まあなんかどんどん進化してて、最近のだとパワポって、なんか適当に文字だけ打って、うん、
はい。
で、デザインのとこをやると、なんかデザイン候補みたいのがこう、パラパラって出てきてくれて。
あ、そうなんですか。
はい。なんかこういうデザインにするとかっこいいですよ、みたいなのを提案してくれて。
はい、
なんかそこら辺もなんか機械学習使ってるみたいなことをそのチェイナーミートアップでもなんかあのそのマイクロソフトの人が言ってて、
うん、
どんなもんなのかなみたいので、
はい、
あれも最近はあのサブスクリプションモデルになって、
え、そうなんですか、パワーポイント
でオフィスがもう最近はもう、はい、オフィス365っていうので、
はい、
はい、あのサブスクリプションモデルになってるんで、まあちょっと、まあせっかくだし、
はい、
それで機械学習が動いてんのかって感じながら、
うん、はい、
まあなんか契約してそれでパワポで資料を作りました、
うん、ほう、
うん、でまあそれなりにやっぱりなんか自分で、うん、あの考えるよりはある程度まとまったようなこう提案してくれて、
うん、
まあ、良さそうでしたね。
へえ、
うん、
そっか、こうやってパワポデザインアイディア、
なんかすごいところだと、あの時系列みたいに書くと、
うん、
そういう時系列 あの提案してくれて、例えばその2019年、あ、もうちょっと前か、2017年これがあって、2018年これがあって、2019年これがありましたみたいな箇条書きで書いとくと、デザインアイデアとして、 あの時系列で横軸になってて、横軸でここが何年何年で何があるみたいな、そういう書き方もなんか変換してくれたりとか、
うん、
なんかここら辺は可能性を感じますね。それで今後も多分良くなるでしょうし、
うん、
だからその分なんか毎回こうパワポを編集するとなんかこうネットを介してなんか取りに行って、うん、こういう場合にはこういうものがあるんじゃないですかみたいな提案してくれたり。
なるほど。
まあその分こっちがなんかそういうデータに合わせないといけないっていうなんかノウハウもなんか出てきそうですけどね、
うん、
適切なこう
適切な箇条書きにするとかね、
はい、そうですね、はい、だそういうフォーマットにちゃんと従って書かないといけないみたいなのはあるんですけど、
はい、
あまりにこう変なスライドというか、まあ、全然そういう無視したスライドになっちゃうと全然提案とかはなくなって、
へ、
これに合う提案はないですみたいになっちゃうんで、なるべくちゃんと合うように、うん、画像とかもちゃんとあのなんだろう、その枠内に箇条書きに追加しておくとか、なんかそういうふ
う
ないろいろ仕組みというか、まあなんか、
うん、
まあけどなんかそこであの勝手にデザインを見てくれるっていうのは嬉しいですね、個人的には。
なるほど。
あんまりそこに時間をかけたくないというか、
そんなにパワポが進化してたなんて知らなかったのと、
はい、
いやーキーノートってあの Mac のアプリでありますけど、うん、はい、多分こキーノートはないんじゃないかな、そういう機能が。
うん、まあキーノートももともとシンプルな、そういうなんかある程度洗練されたというか、
まあ、うん、確かにそうですね。ある程度の、なんかいくつかのパターンからとか選んでいけばって感じもありますけどね。
はい、
そうですね。パワポをちょっと使ってみたいですね、そうなると。
うん、はい、うん。まあ、1000円ぐらいかな、その月額。
1ヶ月ね。そうか、はい。1ヶ月ぐらい試すのもいいかもしれないですね。
まあ、そうかもですね。うん。
うん、
まあ、けど自分も別にパワポ以外でそんな、
はい。
オフィス系を使うかなっていうので。
まあ、いやそうです
ね、せっかくなんで最近はあのワードで書いたりとかしてますけど、うん、まあ、別にそこまで、まあ、
全部で1000円なんですか、その
オフィス、ね、
オフィス
365っていう、はい、
365で、でパワポも、
はい、
Excel とかも使えるって感じなんですね。
ですね。
へえ。
それでまあサブスクリプションモデルなんで、まあ、勝手に更新があったら更新もされていくし、
うん
うん、まあ、そこら辺はやりやすくなったのかな。
うん、
はい、だからまあ買い替えは必要なくなった分サブスクリプションなんで、まあずっと払わないといけない
ってことですよね。
はい、まあけどもうアドビがそういうのでかなり成功してるパターンですからね。
そうですね、アドビはすごいですよね、はい、
もうとりあえずまだオフィス365はそういう、
うん、
まあ、なんか今回そのパワポ使ってみたかったっていうだけでまあ入れましたけど、
うん、
あけどもうアドビはもうほぼ離れられなくなってきましたね、そろそろ。なんか自分もそういうポッドキャストの編集とか。
アドビはもう普通にあの全部のやつで、はい、契約してるんですね、
そうですね。はい。
複数。結構ね、複数のやつ高いですよね、あれ。月5000円くらいでしたっけ、ね、
はい。それで値上げも、まあ値上げしても5000、まあ今日かな。はい。
うん。
けど、まあそれに見合うくらいの、
うん、
はやっぱあるなっていうのは感じますね。使い方というか。
なるほど。そうですよね。エレゴンさんみたいな活動されてるとそうですよね。絶対使えます、うん。
YouTube 動画とかもそういう編集したりとかやっぱり、
うん、
いろいろ使えますね。それで、うん、まあ、フォトショーみたいのでそういうサムネ作ったり。
うん。
うん、どんどん離れ慣れなくなる。
そうですよね。
はい、
いやね、何かと使いたいんですけどね、もうちょっと、うん、ね、一月とかで、あの、一つずつで、ね、
はい、
使わせてくれたらいいんですけど、うん、
ね、はい、
なんだかんだ一つだけでも2000いくらとか、
はい、
提示されて、で、全部だったら5000円ぐらいですよっていう額を提示されて、うん、
はい、
ね、まあ、一月だけとか、なんか7日間ぐらいの無料版とかで、ね、うん、
はい、
やりたいことをパッとやっちゃったりして。
そうですね。はい。まあ、その単発だけだとやっぱり使いづらいですね。
うん、うん、そうですよね。そんな日常的に私は使うわけじゃないんで、
はい。
って感じですね。でも、アクロバットだけでもたまに使いたいときとかある。
ああ、なるほど、PDF の。
PDF の、
うん。
あとは、PDF、あと、なんだっけ、イラストレーターとかでなん
はい。
か、ちょっと使いたいなとかって
うん。
とかに、あれですよね。
はい。
ね、悩みますよね、契約する
な
か。
かなかのお値段。
なかなかのお値段なんですよね。まあ、ね、いいんですけどね、1ヶ月ぐらいとか、いいような気もしつつ、でも、なーって感じです。
まあ、それで、さらに、まあ、Windows 関連で言うと、なんかその今までそのやってきたので、その Python を結局、今、WSL 上、その Windows 上の Linux でやるときに、前回かな？Python の、その Windows 上の Python を WSL 上で叩くみたいなことを、まあ、やってて、なんか、もしかしてこれってジュリアでもできるんじゃないかって思って、練習試してみたら、なんかうまくできて、これもジュリアは Windows 側でネイティブにインストールして、それを WSL 上で叩いて、で、そうすると、結局、ジュリアでもその GPU をちゃんと使える、その Windows 上の、ふうに動くようになったんで、これはちょっと、まあ、いいなっていう感じで、なんで、せっかくなんで、もうちょっとなんか、ジュリアで GPU 使えるようになったんで、いろいろそういう学習させたいなっていうのを、
ほう。
まあ、思ってて、それで、その、まあ、最近話してる GAN とかですね、やってみようかなっていうので、それで、GAN も、そういうチェイナー RL みたいな、そういうフレームワークみたいのがあるのかなって探してたんですけど、意外とそう、GAN 系は、なくて、だから自分で、その全部の、その、レイヤーみたいのを定義する必要があるんですね。で、それやるんだったら、まあ別に Python じゃなくても、じゃあ Julia のやつでやっても、そんな工数というか、変わんないかな。だからそういうチェイナー RL みたいのが最初からあるんだったら、まあやっぱそっちの方を使った方が全然楽でいいですけど、もう本当に一から毎回作んないといけないんだったら、まあジュリアでそういうレイヤー組んでもいいのかなっていう気持ちになりつつあるぐらいなところで、もしかしたらなんかそういう便利なのがあって教えてもらえるとありがたいんですが。
なんですか、このジュリアのフラックス。
あ、それが、まあ、ニューラルネットワーク系のライブラリーですね、ジュリアの。
ジュリアの、
Flux.jl っていうので。
これ
ま
やっ
あ、
て、
ケラスみたいな感じ
こ
で
れな
す
んですね。ケラスみたいな感じで、
ね。
確かになんか、かけるんですね。
なんで、まあ、最近というか、ジュリア界隈だと、これが人気というか。ちゃんと生き残ってるというか、メンテもされてて。っていう感じのライブラリーで、今、そうやるんだったら、まあ、これらへんかなって思ってます。
なるほど。
まあ、けど、まだ、ギャンは、全然、こういうことができないのかなっていうのを、まあ、調べてる程度で、まずは、やっぱ、仮想通貨の、ちゃんとボットを動くようにしてから、なんか、いろいろしたいですね。
そっか。それで、ボットを動かすようにすることを、今は、まずは、
そうですね。まあ、
取り
先
組ん
に。
で
まあ、なんで、そっちはまだ後回しっていう感じですね。で、もう一つの話題が、量子コンピューターの本が出たってやつで、これも、何度も出てきてる、ブルーキャットですね。
ブルーキャット、
のところの、会社の人が出した本で。で、こっちはどっちかっていうと、まあ、この中でもそのブルーキャットとワイルドキャットって言って、その2種類のその方式の量子コンピューターので、やってて、それで、まあ、こういう問題解いてみましょうみたいな、実際にこうインストールするところからの手順も書いてあるんですけど、あんまりそういうエンジニア、ガチガチのエンジニア向けっていうよりは、ちょっとビジネス書寄りで、じゃあこういうふうに、 活用できるんですよみたいな、そういうところをちゃんと詳しく説明してる感じの本でしたね。
おお、もうあれなんです、読んだんですね。
はい、買って
買って
ほうわっと読んでみましたが、まあ、だからそういうどういうふうにニューラルネットワークと量子コンピューターを結びつければいいかとか、なんかそういう話も書いてあったりして、
うん、へえ、いや、うん、なんか一番今私も必要というか、うん、あれですね、読みたい本かもしれないですね。
まあ、本題最新の量子コンピューター系だったらここが今
量子コンピューターって何なのかとか、何ができるのかとかっていうのが、はい、ね、そういうとこから始めたいとこなので、
はい、
うん、
まあいい感じかなっていうとこですね、
うん、
本としては。
本当、はい、
なんか最近カレーちゃんも結構なんか本のツイートというか、
はい、
いろいろしてましたよね。
あれしてましたっけ、あれ、あれか、
ああ、ね、そうか、カレーちゃんも載ってるって、
あれか、 Python の本で、
はい、
あれか、特徴量のなんか本が出るとかっていうのがあって、
うん、
それが6月3日とかだったんですね、確かね。
はい。
いや、あれも楽しみだなと思ってて、機械学習のための前処理入門っていう本と、はい、
うん、
あと、アンサンブル学習アルゴリズム入門っていう本が、はい、
それ見た、
はい。出て、これが、そうですね、アンサンブルというか、そのライト GPM とか、そういう XT ブーストとかっていうのの、まあ、アルゴリズムの、仕組みとか原理を学べる一冊っていうことで、
はい、
そうですね、
今までアンサンブルの本ってそこまでなかったですか？
うん、そうなんですよね。
あんま気にしてなかっただけなのか。
うん、いや、多分あんまりなくて、
うん、
そうなんですよね。だから、こういう本は多分貴重だと思いますね。
ですよね。特にそういうコンペとかだと、
うん、うん、そうです
ね。大事になってきますしね。
うん。
本当。
カグラは、そうですね。みんな読むかもしれないですね。
はい。
うん。
で、あともう一つ、そういえば紹介したい本で、まだ発売されてないんですけど、
はい。
なんかいつも買ってる、いつも買ってるって言って、まだ2シリーズしか出てないんですけど、
うん、
まあ、なんか魔法の鏡とお姫様が活躍する
話、うん、おお、前そうですね、はい、なんか見たことがある、は
い、
あれです、
それの新作が出て、で今回はギャンについてみたいですね。
へえ、
まあ、ちょうどそのギャンについて知りたかったんで、
うん、
これを見ればちょうどいいかなっていうので、うん、今予約、けどまだ Kindle 版が予約になってないんで、ちょっとそこを見て、はいはい、Kindle 版が出たら買おうかなって思ってます
ね。
今まではコードは一切出さないっていう感じだったんですけど、今回はなんか Python を
出して、うん、そっか、 Python でって書いてますもんね、はい、へえ。
で、なんか厚さも今まで以上に分厚くなったみたいですね、
うん、ほう、
1作目2作目に比べて。
ああ、そうなんですね、うん、
で前も話したかもしれないんですけど、この著者の人が、うん、まあ、量子コンピューターの人なんで、
はい、
まあそのうちだから、こういう入門で量子コンピュー
ター
入門も出るのかなって期待して、
うん、このシリーズ、
このシリーズを買ってる感じですね。
ほう、
で話の内容的にも意外となんだろう、うん、しっかりしてるストーリーというか、
はい、
はい、
期待ができるんですね。
個人的にはすごい気に入ってる本ですね、うん、まあ、けど本当に ガチガチに多分カグルやってる人とかは結構もう知ってる内容とかだったりはするかもしれないですけど、
うん
うん、まあなんか普通に読む分には面白い感じの本になってますね、
うん、
はい。なんでまたこれはまだ結局発売されてないんで、まあ、それも発売されたらなんか感想でも、
そうですね、発売されたら、
うん、
またそうですね、さっきの本とかも、
はい、
そうですね、言っていきたいですね、
はい、で残りが今週のカグル、
そうですね、今週のカグルというので今やってる地震コンペは あともう1週間、あと10日ぐらいなんですよね。10日ぐらいで、私は今50位近辺ぐらいですね、ずっと。結構周りがみんなどんどんスコア上げてて、その自分のスコア自体は上がるんですけど、順位は上がらないっていう感じですね。
なる
かつ、チームマージ期限がもうそろそろなので、まあ、そろそろみんなチームマージすんのかなと思いきや、
ソロ
なかな
活動。
かみんなソロ活動で、もしかしたらこの結構上位を見てもほとんどソロ参加ばっかりで、結構まあ珍しい形のコンペだなって感じですね。
なるほど。
なので、まあ楽しみですね。
はい。
日本勢ではユープラさんのチームが今4位なのかな？
はい。
ね、ユープラさんに少なくてもパブリックボードでね、抜かしたで終わりたいですけど。頑張りたいですね、残り10
なる
日
ほど。
間かね。で、もう一つが新しいコンペが始まってて、何でしたっけ、インスタントグラティフィケーションっていうので、新しいカーネルコンペの新しいやつで、シンクロ、カーネルオンリーコンペというやつで、これまでのカーネルコンペって、コンペ終了後に、まあ、そのセカンドステージ制がある場合かに、コンペ終了後に結果が出るのが遅くて、データを差し替えてまた動かし直してたので、この前の私がやってたペットコンペとかも2週間以上結果出るまでかかってたんですよね。それで、そういう課題と、あと、セカンドステージにデータ差し替えちゃったらエラーが出てスコアなしになっちゃったとかっていう課題があって、で、まあ、それに対応して、シンクロなのコンペっていうのが出て、もう、サウミットした時点で、そのセカンドステージの、データも動かしちゃって、それでもしセカンドステージのやつでエラーが出たら、そのサウミットした欄に、エラーですよ、セカンドステージエラーになってますよ、みたいなのが表示されているので、まあ、そこのこれまでの課題に対応したんで、まあ、Google でそのデータを提供というかするので、まあ、皆さん参加してねみたいな感じで、まあ、テストも多分兼ねた、コンペになってて、そういうコンペが始まりましたね。
ただセカンドのスコアは分かんないけど、とりあえずそれ
そう
がしっかりサブミットできる状態なのかは判別
ですね。
できると。
そうですね。エラー、サブミット、そうですね。なので、サブミッションエラーが出ちゃうなら、サブミッションエラーって表示されるのと、あと、1日の、サブミット回数、まあ、このコンペは10回までなんですけど、そのエラーが出てもサブミッション回数に含まれてしまうというので、まあ、これまでのコンペっていうのは、エラーが出たら、まあ、サブミッション回数には含まれなかったんですけど、まあ、今回は、まあ、実験ということもあって、まあ、なので10回にはしてくれてるんですけど、まあ、エラーが、セカンドステージでエラーが出ても、それで、サーミットの回数には入れるよ、みたいな立て付けのコン
あれですね。なんか、なんだ、サムネ画像というか、コンペのサムネ画像
おお。
はカーネラーくんで、
そうですね。
それでページ行った時の、詳細ページ行った時のまたカーネラーくんが横に伸びてんのがなんとも。
そうですね。カーネラー君のすごいあれですよね。画像ですよね。それでデータのとこにはなんかカーネラー君のなんかメッセージみたいな、なんか
やっぱ
よく
もう
わ
こ
かん
れ
ない。
は公式に押してきてるんですかね。
そうですね。公式のキャラとして出そうっていう感じなんでしょうね。なんかね、ちょっと見慣れてきましたよね。カーネラー君ね。
そうですよね。次のカグルミートアップみたいのにはマスコットキャラでもいるんですかね。
かもしれないですね、これ
カーネ
ね。
ラー
確
君。
か
いいっすね。
そうですね。なんか最初は憎たらしいなと思ったんですけど、結構可愛い感じに、キャラにね、毎日見てると、あれですよ。馴染み出て、あれなのかな、この、 このコンペの場合、開くとアップじゃないですか。
そうですね。もうアップというか。
アップというか、横の輪郭がない。
はい。ですね。
こっちの方がなんか親しみがあるかもしれないですね。
ああ、なるほど。
こけしみたいな感じだと、
うん、
ちょっと憎たらしいなって私は感じちゃいますね。
なるほど。うんうん、そのうち VTuber でもデビューしますかね。
おお。
カーネラーク。
カーネラーク。
文句言われる前にさっさとモデリングして。
どんな声ですに、なんか。
あ
があるですね。カーネラーク。
はい。まあ内容的にもそんなとこですかね。
はい、こんなとこですかね。コメントは、うん、特に来てないですかね。
はい。
はい。
じゃあ終わりますか。
はい、終わりましょう。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。